おはようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は未来予測する方法というテーマで話をしていきたいと思います。未来予測する方法ですね。なんか占い系なんですかみたいな、そういうふうに思われるかもしれないんですけども、全然そういう話ではないです。前回の放送でですね、アウフヘーベンという話をしました。詳細は前回の放送を聞いていただきたいんですけれども、時代の流れっていうのは振り子のようにですね、こっちと左と右をこう行き来していきながら、スパイラル状にこう時代は上っていってるんだよ。で、そのスパイラル状に上っていくっていう考え方、これをアウフヘーベンという、まあ、ヘーゲルっていうね、哲学者が言っている弁証法という話になるんですけれども、そういう話をしました。これね、結構面白いと思うので、まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてほしいなというふうに思います。で、今言ったように、時代の流れっていうのは振り子のように A っていう風に極端に触れたら作用反作用の法則、これ物理になっちゃうんですけれども、まあパンチしたらね、自分の手が痛くなるように相手も痛いけど自分も実は痛いみたいな、それ作用反作用の法則なんですけれども、まあそれと同じようにね、極端にこう A っていう方に触れたらその反作用として今度 B の方に振り子が動いていく。まあ、B が流行るって言ってもいいかもしれないんですけども、本当にね、時代っていうのはそういう繰り返しをしています。で、かつ、A と B をただね、繰り返しているわけじゃなくて、A に振って B に振った後、で、また A に戻るんですけれども、その時には、過去とね、全く同じ A じゃなくて、次元がちょっと上がった、また違った形の A っていうのが生まれているんですよ。で、その時には A の要素と B の要素が統合されて、また A の方向に振ってくるっていう、そういう感じなんですね。で、これを、まあ、さっき言った哲学者ヘーゲルって人が、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ。テーゼっていうのが肯定的意見。まあ、例えば A っていうもんですね。で、それに対して B。これが批判的思考ですね。アンチテーゼ。これが B と。いうことにします。で、統合っていうのは A も B もいいところもあるよね、それを統合してまた A の方に戻っていくって、そんな感じですね。これをジンテーゼっていう考え方をします。で、時代の流れっていうのはこんな感じで振り子で動いていくので、で、スパイラル状に上っていくっていう、そういう傾向っていうか、あれがあるので、こういうのが分かっていくと未来予測っていうのが結構できてくるんですよね。まあ、例えばこれなんていうのかな、ちょっと具体例挙げにくいんですけれども、例えばね、極端な競争主義みたいのが流行ったら、次の時代ってその競争に疲れて癒しブームが来るようなとかね、極端な合理主義みたいのが流行ったら、次はもうちょっとね、こうふわっとしたスピリチュアル、そんなスピリチュアル会議が起こるよなとか、あとは極端な個人主義。まあ、これね、最近だとコロナウイルスとかそういう感じかなと思うんですけども、極端な個人主義っていうのがバーッと流行ったら、逆に今度はコミュニティ回帰が起こったり、やっぱり会社に行くのっていいよねとか、家で仕事できるって最高だけど、でもなんか寂しいよなって感じで、こう、またオフィスで働くような、そんな感じに現代の社会ってなってると思います。とか、まあ、最近だと極端にね、 AI って最高だよねって、 AI 称賛主義みたいのがあったら、今度、いやでも AI ってちょっと機械的じゃないかっていうのが分かってきて、やっぱ人間性って大事だよねみたいな、だからストーリーを語りましょうとか、感情を入れましょうとかね、体験談入れましょうとかって、そういうのって結構この情報発信の界隈でも言われてると思うんですけれども、 AI にめちゃめちゃこう時代が振られたから、逆に人間性が大事だよねっていう風に今ね、振られてる、そんな時だと思います。これね、すごくわかると思います。いずれもまあ極端にね、 こう揺れ動いた時に作用反作用の法則が起きて、逆の方向に反作用として生み出されるという感じなんですね。じゃあ例えばアウフヘーベンっていう考え方ができるとすると、極端にこう AI にね偏ったのが、まあ、2023年4年ぐらいだとすると、2024年とか5年ぐらいからは逆にこう反作用が出てきて、人間性大事だよねとか、やっぱ人間がやるべきなんじゃないかとか、逆に AI を使う人間こそ大事なんだみたいな、そんな感じが2026年に今なってきてると思うんですけれども、今度はじゃあこの人間性回帰がどんどん極まっていくと、要は振り子がどんどんそっちに触れていくと、またね今度は反作用が生まれるんですよ。人間性回帰がもう極まっていくと、いやスキルっていらなくないとか、もう極端ですよ、スキルっていらなくないとか、実績とかそういうの関係ないよねっていう風になってきて、感情こそ全てだとか、共感が一番大事だよねみたいな、そっちに触れまくっていくと、結果今度別の問題が出てくると思うんですね。でこれはもう僕はもう予測していて、そういう商品を実は作ったんですけれども、共感はあるけどでもこれって解決策がなくないですかとか、ストーリーとしては確かに面白いし共感できるんだけど、でもこれって何の役に立つんですかとか、面白いんだけどでも何に使えるんですかみたいなとか、人柄は好きなんだけどでもねその人に能力伴ってないんですよねとか、いや機能性がないですよねみたいな、なのでまあ右脳と左脳とか男性性女性性っていうのがあるとしたら、今の時代ってまさに女性性が大事なんですよ。要は共感とかね、そういうのが大事なんですけれども、でもそっちに触れすぎるとこの男性性、要はロジックとか機能とかね、そういうのがだんだん失われてきてしまうので、今度、逆にね、やっぱりそういう方が大事だよねっていう、再びね AI とか合理性みたいのが見直されてきて、ここでまた統合が生まれると思ってます。まあ、要は人間と AI の共存ですよね。それにこうフォーカスが当てられていって、またロジックとかそういうのが大事だっていうふうに、こう揺れ戻しが出てくるっていうふうに僕はまあ考えています。っていう感じで、このアウフヘーベンっていう考え方ができると、いわゆる未来予測がある程度できてしまうんですよ。だから、時代がね、こっちに触れてきたぞっていうのが分かってきたら、自分のビジネスも当然そっちにね、行った方がいいんですよ。まあ流行としてね、要は市場のニーズがそっちに動くってことなんで、そう振り子が触れてんのに逆にねこう振ろうと自分が頑張っても、もう時代の流れっていうのがそっちにもう強い力が働くので、逆の力を働こうとしても全然相手にされなかったりするんですよ。だから、時代の波乗りっていうのは大事なんですけれども、ただ振り子のようにねこうまた戻るっていうのが分かっていれば、その触れた時に振り切った時に、あそろそろこっちに動くよなっていう仕込みができるようになってくるわけですね。でそう考える時に、弁証法みたいなねアウフヘーベンって考え方が持ってると、僕がさっき言ったように AI がすごく大事だ、 AI すげえ、 AI やべえぞってなってる中で、今ねまた逆に触れてきて、いやでも人間性って大事だよねとか、感情こそ全てだっていう風になってきて、そういう人がどんどん増えると、面白い文章は増えるけどでも共感ばっかりで、あでもこれなんか役に立たなくないかみたいな、具体的なノウハウってどういう風にやるんだとか、それ書かれてねえぞってなってきて、そうなると やっぱりロジックって大事だよねとか、ロジカルシンキングって大事だよねとか、そういう風になってきた時に、先取りでそういうコンテンツを世に出せるっていうことですね。なので、まあ、こういう考え方ってねすごく大事なんですよ。だからビジネス的なこう勝ち筋を見出したいっていう人は、ぜひねこういう考え方を持って、波乗りをしつつも、次ってこっちだよなっていう方向に動いてきた感覚があったら、そっちにね自分もスッと、準備してものを解き放つように、そっちにね動く、またうまく波乗りするっていうことが、できるし、まあやりやすくなると思います。で、これってね、本当ビジネスだけじゃなくて何でもそうなんですよね。 まあ例えば、今ねちょうどサッカーワールドカップをやってる時期にこれ音声を撮ってるので、まあ、サッカーとかでも結構そうだなっていうふうに思うんですよね。まあディフェンスが大事だっていう時代があって、そうなるとこうみんなねディフェンスガチガチにしてくるので、今度オフェンスをガチガチにしないと勝てないよなって感じで、オフェンス重視の時代になってくる。でそうなるとディフェンスばっかりやってるチームは攻撃力がないので勝てなくなってくる。でそうなると、オフェンスをこう重視せざるを得ない。でもそうなるとディフェンスがね手薄になってくるから、でも攻めなきゃいけない。じゃあどうしようかってなった時に、まあ過去で言うとドイツが取ったようなゲーゲンプレッシングって言ってね、こうボールを奪われた瞬間にプレスをかける、要は攻めてる時にもう守備を考えるって考え方ですね。でそういうのが流行ってくるとか、でそうなると今度ね、じゃあプレスをかけられる前にパスを回そうって言って、今度スペインのやり方のようなポゼッションみたいなそういうのが流行ったりとか、これ何にでもこれ当てはまるんですよ。何にでも当てはまるっていうか、当てはまらないとこう世の中っていうのは成長していかないので、これ絶対こうなってんですよね。そうだからこの時代の流れ、こっちが流行ったらこうだよねみたいな、これほんとヘアファッションとか、ヘアファッションヘアスタイルかヘアスタイルとかファッションとか、こういうのも絶対そうだと思います。まあ例えば昨今だと結構ねこうダボっとした感じとか、足長く見せるとかね、そういうのが流行ってると思いますので、じゃあまた今度数年後に、僕がね20代とか大学生ぐらいに流行ったスキニーとかね、ああいう細身のスタイルが流行るんじゃないかなとか、そういうのも予想できるんですよね。みんなこうダボダボして足長く見せる感じだったら、逆にねもうスキニーとかそういうのが流行ったりとか、逆にねこうなんだろう、腰履きみたいなタイパンツとか、ああいうダボっとした感じの、こうシルエットが流行るんじゃないかなとか、そういうのもねやっぱり予想できちゃうんですよね。でも今ちょっと腰履きっていう風に言いましたけれども、腰履きってちょっとやっぱ古いじゃないですか。ただからそうじゃなくて、もうちょっと現代風にね、こういう履き方がかっこいいよなとか、こういうのがあったりとか出てくるんじゃないかなっていう風に思います。まあヘアスタイルとかもそうですよね。僕が大学生とかそのぐらいって、こう、ウルフっつってね、襟足をちょっとこう長くして、まあ芸能人とか俳優とかで言うと、早見もこみちとかね、亀梨和也とか、ああいうちょっとこう、やんちゃな感じが流行ってましたけども、今ってこう、襟足とかね、ピッて揃えて、こう、ボブカットするような、で、センターパートで分けるような、そういう感じが流行ってますけども、まあそっちが流行りきったら、またね、こう襟足をちょっと長くするとか、そういうのが流行るんじゃないかなとか、まあそういうのが分かってくるわけですよ。はい。ということで、まあそういうね、アウフヘーベンって考え方ができると、この未来予測をある程度できるというところが非常に大きいかなっていうふうに思いますので、まあぜひね、前回の話した話も結構大事な話しましたので、ぜひ、今回と前回の放送合わせて聞いていただければというふうに思います。はい、ということで、今回は未来予測する方法というテーマをお届けしました。今回の配信が少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか体験談中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生手に入れたいよっていう方はメルマガ登録してみてください。はい、それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。